書二章一節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へと登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
イスラエルのガリラ地方のナザレという町にいたマリアに天使が現れて、マリアが救い主を見守るということを伝えました。それから10ヶ月ほど経って、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出たんですね。で、この皇帝アウグストゥスというのは、もともとはオクタビアヌスという名前だったんですけれども、皇帝になってアウグストゥスと名乗って、ローマ帝国の最初の皇帝になりました。で、その皇帝の命令だったので、ヨセフはもともとベツレヘムの出身であったので、そのベツレヘムの町に行って登録しなければなりませんでした。ナザレという町はこの北の方のガリラ地方のここにあるんですね。で、ベツレヘムはここがエルサレムです。赤い印がエルサレムです。そのすぐ近くにベツレヘムという町があるんですけども、ナザレからベツレヘムまで交通機関はもう歩くしかありませんでしたから、マリアは身重だったので、ロバに乗っていったかと思いますけども、そんな早く行きませんので3日ほどかかりました。で、ベツレヘムの町に行ったんですね。この2節にキレニウスがシリアの総督であった時と書かれてあるんですけども、シリアはイスラエルの北の方の地域でして、イスラエルと関係がないんですけれども、ローマ帝国の方では、イスラエルもシリアの一部というふうに見なされていて、で、キリニウスがこの住民登録を実際に命令して行ったんだというふうに、言われています。で、ここに問題がありまして、キリニウスは紀元後6年から9年にかけてシリアの総督であったんですけども、そのイエス様がお生まれになったのは紀元前4年、ヘロデ王が死んだのが紀元前5年、紀元前4年ですので、そこでこの矛盾があるんですね。それで、その、昔の学者などがこの聖書のこの年代はおかしいとか、あやふやだとかこういう人があったんですけども、それよく調べていくと、キリニウスは2回総督になっていて、1回目の総督になったのが紀元前6年ぐらいで、このルカの書いてあることが正しいということが後で分かったんですね。そんないろいろ問題がありまして、その話をするともう時間がなくなってしまいますので、そしてマリアはそのベツレヘムの町に滞在しようとしたんですけども、その日たくさんの人々がベツレヘムの町に帰ってきてたので、宿屋に部屋がありませんでした。そのために誰かから許してもらった馬小屋で、その夜を過ごしたんですね。 で、その夜、その馬小屋で過ごした夜に産気づいて男の子が生まれて、それで寝かせるところがなかったんで解剖家に寝かせた。まあ、馬小屋で生まれたということは書いてませんけども、会話を家に寝かせたということで、まあ、行くところがなくて、過ごすところがなくて、家畜小屋で過ごしたんだろうというふうに言われているんですね。これが今日の、この箇所のお話です。ここでですね、今日お分かりしたいことは、この6節のマリアは月が満ちて男の子を産んだという、マリアは御使いからつけられて、多分 10ヶ月後に、イエス様を出産したんだと思いますね。神の御子が生まれるのに、神様ならばもうすぐにでもね、生まれさすこともできたでしょうに、やっぱり普通の人と同じように10ヶ月月が満ちるまでマリアのお腹にいるようにさせられたんですね。で、このことに意味があると思うんですね。神様は何とでもできる方であるのに、神の御子が生まれるのに普通の出産と同じように、ちゃんと月が満ちるまで時間を取られたと。で、まあ、私たちは神様がなさることというのは、なんかこう瞬間的にポンと奇跡をなさるような気がいたしますけれども、そうではなくて、神様が作られたあらゆるものはこの時間をかけて成長しますよね。もう自然界のものをあらゆるものを見て、瞬間的にポッとできたりですね、ポッと消えたりするものはありませんね。例えば植物でも、桃栗8年ちゃう桃栗3年柿8年って言いますね。今年は柿が特に美味しかったですね。でも8年かかるんですね。で、そのどんな植物でも成長するのに、何ヶ月あるいは何年もかかりますね。病気が治るのもやはり時間がかかります。傷ついて、その傷がきれいに治るのにやはり数ヶ月はかかります。もう自然界のもの、どんなものでも時間をかけてゆっくりと進むようになってるんですね。それは神様がこの世界を作られた時に、そんなふうに世界を作られたからです。それでこの救い主が生まれるのにもですね、神様は普通の出産と同じように、10ヶ月ぐらいかけてですね、お腹の中でゆっくりと大きくなるようになさったんですね。でも月が満ちた、まあ、月が満ちてイエス様は生まれてこられたんですけども、その月が満ちるまでマリアのお腹の中におられたのは10ヶ月ですけども、そのこの世に来て、この世を救う、その救いの準備をなさるのにはですね、それ以前に天で、もう長い長い準備の期間があったんですね。聖書で、この人類の救いのことが初めて言われているのは、アダムとエバが罪を犯した、その直後です。まあ、その何年前か、その聖書に書かれてませんけども、そのもうアダムとエヴァの頃から、アダムとエヴァが罪を犯して滅びの道を歩むって言うと、その時にもう計画なさったんですね。いや、それ以前に計画なさってたと、エフェソ人のために書いてあります。もう本当にもういつかわからないぐらい前からですね、この世界の人々を救おうと思って計画されて、そしてそれをできるのは神のお一人子のキリストだけだ。まだ生まれてはおられないので、イエスという名前もないし、キリストという名前もまだない時ですけども、天に神の一人子がおられて、 そして父なる神様と一緒にこの計画を立てていらっしゃったんですね。そしてアブラハムにもそのことを語っていらっしゃいました。そして多くの預言者を通して未来に神の一人子がやってきて、そしてこの全ての人類を救う、全ての人々を救うということを告げていらっしゃいました。ダビデにはあなたの子孫に、ね、そういう人が生まれるということを告げていらっしゃいました。イザヤ、預言者イザヤぐらいになるともっとはっきりとその生まれてくる人、生まれてくる救い主がどんな働きをするのか、どんな生涯を歩むのか、どんなふうにして死ぬのかまでですね、知らせていらっしゃいました。そしてもうちょっと後の預言者ダニエルぐらいになるとですね、いつ頃生まれるのかまで、ちゃんとこう知らせていらっしゃるんですね。ダニエル書の9章をよく研究すると、大体イエス様がお生まれになった頃が分かるんですね、になるんですね。でそのふうにずっとこう準備してきてですね、長い長いこう準備の期間があって、そしてマリアに御使いがつけて、マリアが身ごもって、そして10ヶ月ほど経ってもう月が満ちてイエス様がお生まれになったんですね。そして救いの技を始めて、まあ、30歳ぐらいになって救いのこの宣教を始めて、そして全ての人々の罪を背負って十字架にかかって死なれて、で復活されて、で今も生きて働いていらっしゃるんですね。まあ、そんなふうにですね、この本当に月が満ちるまで、長い長い、この時代があったんです。やっぱ救いというのは一朝一夕にできるものでありません。イエス様がお生まれになるまで本当に長い長い時間があったように、一人の人がイエスキリストを信じて救われるまでもですね、この本当に長いいろんなことの出来事と長い時間が必要なんですね。まあ、まあ多くの方がイエス・キリストによってこの永遠の命を受けていますけれども、この一人が救われるためにもうどれほどの時間がかかったことでしょうか。どれほどのこのいろんな出来事があったことでしょうか。でも月満ちて私たちは本当にイエス・キリストを信じて救われたんですね。じゃあどうして神様はそんなにこう長く時間をかけられるんでしょうか。まあ一人の子供が生まれるために、まあ、10ヶ月ね、お腹の中にいる時間を取ってらっしゃるんですね。で、まあ、神様がなさることですから、これには深い意味があると思うんですね。もし妊娠して朝に妊娠して夕方に生まれたとしたらですね、どうなるでしょうか。まあ神様でしたらそういうことも可能だと思うんですね。しかしやっぱりね、この子供だというふうにこの感情とかこの心がですね、本当に子供を受け入れるのに整うまでとても足らないと思うんです。というかもうほとんど心はついてこないと思うんですね。心がこう十分に整えられて、その赤ちゃんが生まれるのをもう、ま、待ち受けるというか迎えるのにやっぱり10ヶ月という期間がいるんではないかと思うんです。私たちは心というのはなんか空気みたいなもんですぐ気が変わるとかですね、もうその日その日に気が向くことがあるので、心なんていうのはもう信用できないし、いつどう変わるかわからないというふうに思いますけれども、まあその日その日やりたいこととか、その日その日、今日はちょっとこういう音楽を聴きたいとか、今日は こういう服着たいとか、そういうのは変わるでしょうけども、その人の本音というか、その人の心の一番中心にある思い、その人の心の一番深いところにある願いというのは、そうは変わらないと思いますよ。いや、そうは変わらないどころか、これはもう、この岩よりも固くですね、もう絶対変わらないような、そんなものがあると思いますよ。で、心がですね、だんだんこう変わっていくためには、私たちの体が変わる以上にですね、もっと時間がかかるということを思います。神様が人々を救いたいという思いは、それはもうアダムとエバが罪を犯した時から、そのままならアダムとエバも、アダムとエバの子孫であるこの、ね、人類も、もうみんな滅んでしまう。だから救いたいという思いはもう山々だったと思うんですね。しかし、その救いを受け入れる心を整えるまでには、やはり、その心というのはそう簡単に整えられるものではありませんのでね、すぐに一人を使わせて一人を信じたら救われるって言ってもですね、そう簡単に人は受け入れなかったと思うんですね。まあ、ノアの時でもね、神の大洪水が来て、もうそのままだったらみんな滅びるぞって言ってたのに、誰もその言葉は聞きませんでした。それぐらい人の心というのは固くなで、この受け入れにくいんですね。で、その心を整えるためには本当に長い長い年月が必要だったんです。まずその不救い主を一番先に、なんて言いますかね、一番先に受け入れて、そしてその救いのこの宣教の核となる民族を作らなければいけなかったんですね。それで、まあ、アブラハムに、ご自分のことを教えですね、アブラハムが信仰を持つようにして、そしてアブラハムの子孫がどんどん増えていくようにして、アブラハムの子孫も神様を信じるようにして、しかしやはりこのなかなかこの神様を受け入れるというのは人間には難しいことでして、いろんなこう苦難がないとなかなか本当に信じる気持ちというのは生まれてきませんのでね、それでエジプトに移住させて、エジプトで奴隷のような苦しみを与えて、でそこからこう救うという経験をさせて、それで初めてイスラエルの人々は、やっぱり本当に主が私たちを救ってくださるんだ、もう本当にこの危機から救ってくださるのは神様だけだというふうに思うようになったんですね。で、またそれからこの律法を教えられました。律法というのは、まあ、誰の心の中にもある良心のことなんですね。誰の心の中にも何がいいことか何が悪いことか、まあ、神様は知らなくても神様の御心は知ってるんですよね。こんなことをやってはいけないと、これは悪いことだと分かってるんですね。でもそれをはっきり知ることはできないので、それをはっきりこの言葉で書き連ねたのが律法です。でそれが出エジプト記や旅行記、申命記などに書かれてあるんですね。で、その律法をイスラエルの人々に教えて、もうイスラエルの人々はもう生まれた時からこの親からこの言葉を聞かされて、まあ、その頃はまだ本ありませんのでね、もう家でもう口から口へその律法を伝えられて、そして何が正しいことか、何がこの神様が喜ばれることかをもう小さい頃からこう植え付けられて、というかもう心にしっかりこう植え付けられてですね、育てたんですね。でもそれだけではなかなか救いを受け入れることはできないんですね。神様はイスラエルの人々が堕落して、その国が滅びるという、 すごいこの悲しい経験をさせられました。そしてそれからずっとこう国が滅んだままだったんですけど、その後ギリシャの文化が入ってきて、そしてローマ帝国もこの占領、軍隊がやってきて占領するようになってですね、もう今までのイスラエルの文化以外に全く違った文化が入ってきて、もう本当に混乱状態になっていたんですね。そして多くのイスラエルの人々は迷子になった羊のように、もう神、その信仰、昔からのこの伝統的な信仰からも離れ、本当に 何を目的にして生きていったらいいのかよく分からなくなって、そしてもう本当に羊のようにですね、もうちりぢりバラバラに迷いに迷っていたんですね。でその時に神様がこの、救い主を送られたんです。でそれはもうまずイスラエルの人々を救いを受け入れることができるように、その心を整える長い長い過程でした。でその長い長い過程があって初めて、そこにイエス・キリストが来られて、イエス・キリストを本当に救い主として受け入れることができたんですね。救い主を受け入れる心が整うまでそれだけ長い時間かかりました。それはイスラエルの民族という民族を考えてもそうですけども、こう一人一人を考えてもそうだと思うんですね。パウロという人はもともとはパリサイ人で、イエス・キリストの教えに反対していました。パウロは直接イエス・キリストに出会ったことはないみたいですけども、イエス・キリストの教えがこう広まっていくのをもう一番悲しんで、一番それを憎んで、なんとかキリスト教をその教えを撲滅したいと思っていたんですね。で迫害していたところ、ある道の途上で声を聞いて、パウロ、パウロ、どうして私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスであると言ってイエス様と出会うんですね。それから改心して、もうイエス・キリストのしもべとなって、もうイエス・キリストのことをもう どこに行っても伝えて、イスラエルからローマまで旅をして伝えていったんですね。パウロは多分もっと早くイエス・キリストを知っていれば、あんな教会を迫害しなくても済んだのに、あんなにクリスチャンたちを牢に入れたり殺したりしなくてもよかったのにと思ったと思うんですね。しかしやっぱりパウロがイエス・キリストを受け入れるまでにはですね、やっぱりそのパウロの心がイエス・キリストを受け入れるのに整うためには、やっぱりそれまでのパリサイ人としてのものすごいこう固いし、もう律法のガチガチのね生活、そしてこのクリスチャンたちを迫害するそのこと、そんなことを通して、でも多分パウロの心は迫害しながらもだんだん疑問が出てきて、本当にこんなことしてていいんだろうかという疑問を持っていたと思うんですね。そしてイエス・キリストの言葉を直接聞いて、本当に自分は間違っていたということを知って改心したんですね。もっと早くキリストを知っていれば迫害しなくても済んだでしょうし、教会を潰さなくても済んだでしょうけども、やはりパウロがイエス・キリストを受け入れるためにはその過程が必要だったんです。パウロの心が整うためにはその過程が必要だったんですね。私たちみんなはそうだと思うんです。戦争、太平洋戦争の終わった後、多くの人々がクリスチャンになりました。その戦争がなければクリスチャンになっていない人も多いと思います。またがんという病気は本当に もう亡くなってほしい病気ですよね。しかし、がんにならなければクリスチャンになっていない方もたくさんおられると思うんですね。災害なんかは本当にあってほしくないですね。しかし、災害を通していろんな苦しみを味わってクリスチャンになられた方もたくさんおられます。それなしにはイエス・キリストを受け入れる心が整わなかったということがあるんですね。やっぱり私たちの心が整うためには、本当にいろいろな経験、いろいろなこの苦しみやいろんなこのことを経てですね、やっぱり長い時間経てやっと私たちの心が整うんではないでしょうか。もっと若い時に信じていればもっといろんなことできたのにと思われる方があるかもしれませんね。でもやっぱりその人にとってはですね、今までそれもクリスチャンになるまでの長い年月、そしていろんな経験がなければキリストを受け入れる心が整わなかったんですね。まあ、私たちのこの生きている時代というのは、この地上でですね、私たちが生きている年月というのは、まあ、天国に行く準備だと考えてもいいでしょう。まあ、その準備期間の中で早く救われる人もあれば、もうギリギリになって救われる人もあるんですね。まあ、どちらがいいかと言ったら、まあ、それは早く救われるに越したことないと思いますね。でもそれはもう神様の御心次第で、その一人一人にとってどうしてもやっぱり経なければならない道っていうのがあり、経なければならない時間っていうのがあるんですよね。そして私たちは月満ちて本当にイエス・キリストと出会って、今もうイエス・キリストのしもべになって、こうして本当にイエス・キリストの御手の中で歩むことができるんですね。いや、早くクリスチャンになったとしてもですね、そのイエス・キリストを救い主として受け入れて信じて、そしてこのあなたは永遠の命を持っていますと、あなたの罪は許されました、あなたは永遠の命を持っていますと言われるのはもう瞬間なんです。それは瞬間なんですけども、私たちが永遠の命にふさわしく整えられていくためには、やはりこれは一生かかることだと思うんですね。だから私たちの生きている一生というのは、まあ、この神様の救いを受け入れるための心が整えられる、まあ、その訓練期間だと言ってもいいんではないでしょうか。いずれにしましても、本当に私たちの心が整えられるためには本当に時間がかかるんですね。そして最後にね、この月満ちて生まれます。どんな子供も、ね、月満ちて生まれます。その月満ちる間、その子を育てていたのは誰でしょうか。そのお母さんでしょうか。そうではありません。神様です。私たちをそのお腹の中でずっと、もう目に見えない細胞の時から大きくなるまで育ててくださったのは神様ですね。私たちがいろんな経験を通して月満ちてキリストを受け入れたとしても、それまで私たちの心をずっと整えてくださった方というのは実は神様なんですね。私は気がつきませんでした。知りませんでした。でも知らなくても、それまでにいろんな出会いがあるんです。忘れてるかもしれませんけれども、教会、どっかの教会の教会学校に行ったことがあるかもしれません。あるキリスト教の誰かが書いた本を読んだことがあるかもしれません。ある時に何かこう不思議な助けを経験したことがあるかもしれません。私たちは気がつかなくても神様はずっと働いてこられたんです。私たちの心を整えるために神様はずっと働いてこられたんですね。それで月満ちて私たちはイエス・キリストによって救われたんですね。私たちは神様の作品です。本当に私たちを救いに導いてくださったのは神様です。 そのことを心から感謝したいと思います。愛する天のお父様、本当にあなたが御子イエス・キリストを使わし、私たちを救ってくださいました。それまでにどれほどの長い時間がかかっていることか、そしてそのためにあなたがどれほど心を注ぎ、どれほど労してくださったことか、本当にあなたのその働きを、そしてあなたの愛を感謝したいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。